こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。改訂2番楽々個人事業と株式会社どっちが得がすべてわかる本は、東京シティ税理士事務所が個人事業と株式会社の選択を税務と経営実務の両面から比較する企業実務書です。事業を始める段階の人、すでに個人事業を営み法人化を検討している人、税金や手続きの判断材料を整理したい小規模事業者を主な読者としています。本書の目的は、単純に会社の方が有利と結論付けることではなく、利益水準、取引先との関係、資金調達、社会保険、申告実務、将来の事業展開といった条件によって最適な形態が変わることを示す点にあります。章立ては選択基準、経営面と税金面の比較、シミュレーション、開業と設立の手続き、法人化の進め方までを扱い、判断と実行を接続する構成です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、個人事業か株式会社かを利益だけでなく経営条件から判定する視点。本書の中心にあるのは、個人事業と株式会社のどちらがええかは一律に決まらないという判断枠組みです。一般には株式会社の方が信用力や節税面で有利と語られがちですが、設立費用、登記、会計処理、役員報酬、社会保険、決算申告などの負担も同時に発生します。したがって売上や利益が小さい段階では手続きが簡単で維持費も抑えやすい個人事業が合理的な場合があります。一方、取引先が法人との契約を重視する業種、従業員を雇う予定がある事業、金融機関からの借用や将来の事業承継を視野に入れるケースでは、株式会社の制度的な形が経営上の利点を持ちます。本書は税額の比較だけでなく、事業の規模、成長予定、対外的信用、家族や従業員の関与、事務負担を合わせて見るよう促します。この点が単なる節税本ではなく、事業形態の選択を経営判断として扱う実務書としての特徴です。次に、経営面の比較で重視される信用力、資金調達、責任範囲、経営編では、株式会社が持つ対外的な信用力と制度的な明確さが重要な比較軸になります。法人格を持つことで事業と個人の財産や契約関係を分けやすくなり、取引先や金融機関に対して継続的な組織として説明しやすくなります。特に銀行融資、法人取引、従業員採用、許認可を伴う事業では株式会社であることが交渉や管理の前提になることがあります。ただし、有限責任という制度上の利点があっても、中小企業では代表者保証が求められる場合があり、全てのリスクが消えるわけではありません。また株式会社では株主、役員、定款、登記、決算公庫など会社法上の枠組みが関わり、柔軟性と管理負担の両面が生じます。本書は法人化を信用力の獲得としてだけでなく、経営管理の仕組みを整える行為として位置づけています。個人の延長で営む事業から組織として記録し、契約し、資金を扱う段階へ移るかどうかを考えるための比較が行われます。さらに、税金面では所得税の累進性と法人課税の仕組みを対比する税金編の主要な論点は、個人事業の所得税と住民税、株式会社の法人税等及び役員報酬に対する所得税を総合して比較することです。個人事業では事業所得が増えるほど所得税の累進税率の影響が大きくなります。これに対して法人では、会社に利益を残す、役員報酬として受け取る、家族や従業員に給与を支払うなど所得の配分方法が変わります。ただし、法人化すれば必ず税負担が下がるわけではなく、均等割、税理士費用、社会保険料、会計処理の複雑化なども考慮する必要があります。本書は経費にできる範囲や給与支払い、退職金、福利厚生といった実務上の論点を、個人事業と会社でどのように扱いが変わるかという観点から整理します。重要なのは節税効果を税率だけで判断しないことです。手取り、会社に残る資金、将来の設備投資、家族への所得分散、社会保険の負担まで含めて比較することで、法人化の実際の損得が見えやすくなります。そして、シミュレーションで法人化のタイミングを検討する実務性。本書の実用性を高めているのが、個人事業と株式会社の損得をシミュレーションで検討する構成です。法人化の判断は売上だけではなく、必要経費、事業主の生活費、役員報酬の設定、家族の関与、従業員の有無、社会保険料、会社に残す利益によって結果が変わります。そのため、単純な年収ラインだけで決めると、設立後に資金繰りや事務負担で不利になることがあります。シミュレーションの意義は、税金の代償を予測するだけでなく、法人化後のお金の流れを具体的にイメージできる点にあります。例えば、会社の利益をすべて個人が自由に使えるわけではなく、役員報酬として決めた金額を受け取り、会社には運転資金や納税資金を残す必要があります。本書はこうした仕組みを踏まえ、 法人化を節税のための単発の手続きではなく、継続的な経営管理へ移行する判断として扱います。読者は自分の事業規模に近い条件を置き換えながら、いつ会社化すべきかを検討できます。最後に、開業、設立、法人なりの手続きを記入例と資料でつなぐ構成。本書は判断材料の提示にとどまらず、実際に個人事業を始める場合、株式会社を設立する場合、個人事業から法人へ移る場合の手続きも扱います。個人事業では開業届、青色申告、帳簿付け、給与支払いが実務上の要点となり、株式会社では定款登記、資本金役員設立後の税務届で経理体制が必要になります。法人なりでは、個人事業の資産や負債をどう引き継ぐか、売掛金や買掛金、在庫、固定資産、契約関係をどう整理するかが問題になります。これらは税金の損得とは別に、事業を止めずに移行するための重要な作業です。マイナンバー制度導入後の申告や給与支払いに関する管理も、小規模事業者にとっては見落としやすい実務要素です。本書が記入例や定款モデルなどの資料を含めている点は、読者が専門家に相談する前の準備をしやすくするためです。制度の全体像を把握し、何を自分で確認し、どこから専門家に依頼すべきかを判断する助けになります。結論として、本書は起業前に個人事業で始めるか、株式会社を設立するか迷っている人、個人事業の利益が増えて法人化を考え始めた人、小規模事業の税務と経営管理を一通り把握したい人に向いています。得られる実用的な利点は、税金の比較だけでなく、信用力、資金調達、責任範囲、社会保険、給与支払い、設立後の事務負担まで含めて判断できることです。知的な面では、事業形態の選択が節税テクニックではなく、事業の成長段階と管理能力に応じた制度選択であることを理解できます。同じ分野の本には、個人事業の開業手続きだけを扱うものや、会社設立の流れだけを解説するものが多くあります。それに対して本書は両者を並べて比較し、さらに法人化の移行手続きまでつなげている点が特徴です。税理士事務所による実務目線のため、理論的な説明だけでなく、申告届で定款、経理処理といった実行段階に意識が向いています。最新制度の確認は別途必要ですが、事業形態を選ぶための基礎地図として有用な一冊です。ご支援いただける場合は、東京シティ税理士事務所、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。